新しい年の始めは、将来について思い巡らす良い機会ですね。多くの人が新年の抱負を立てるでしょう。そしてほとんどの人は最初の一週間でその決意を破ってしまうのではないでしょうか。私は一年を通していろいろなプロジェクトについてどんな計画を立てようかと、多くの時間を費やしています。私の問題は、考えている時間が長すぎて、実際に行動する時間が短いことです。そこで、アブラハムの物語が私に問いかけてくるのです。アブラハムは信仰に基づいて行動した人でした。神が自分に何を望んでおられるかを考えるだけでなく、神を十分に信頼して、従順の一歩を踏み出した人でした。しかし、アブラハムは自分が何をするか、あるいはどこに行くかについて、具体的な計画を持っていなかったことに注目してほしいと思います。神の呼びかけに応え、自分がどこへ行くのか知らずに旅立ったとありますね。すごいですね。自分がどこへ行くのか、なぜ行くのか、他人に説明することさえできないときに、神の導きに従うには多くの信頼が必要ですね。2024年を迎えるにあたり、私たちの挑戦は神の導きを求め、それに従うことを最大の目標として出発することだと思います。この目標は、決意を固めたり、様々なことを達成するための具体的な計画を立てたりするよりも、はるかに重要です。私たちの計画は祈りに始まり、その後発展していきます。イエス・キリストを通して神が導いてくださる道を第一に求めると、様々な計画を立てる際にどこにエネルギーを注ぐべきかが明確になりますね。このメッセージを準備していたとき、私たちは東京アナバプテストセンター改修工事の終わりが近づいていました。リエと私は早い段階で完璧で高価な改修工事を専門家に頼るだけでなく、神の導きを感じることにしました。また、私たちの信仰の共同体の皆さんと一緒に作業に参加することも大切なことだと感じました。カナダでは自分たちでリフォームをする人が多く、私たちも過去に自分たちの家をペンキで塗った経験がありますね。できるだけ他の人たちと一緒に作業するのはいいことです。ボランティアのグループ、東京でのボランティアのグループ、おひつじ会、大人のボランティアグループ、と、子羊会。子羊ではなく、羊会ですね。若者のボランティアグループで、手伝ってくれた人たちには本当に感謝しています。カルマルさんとユミエちゃんも参加、そしてヨーコさんも、何人かもたくさん手伝ってくださいました。大変な作業でしたが、こんなに早く完成させることができたのは皆さんのおかげです。お祈りくださって、ありがとうございます。皆さん、本当に感謝しています。サポートを感じています。MJCF の皆さんのサポートを感謝しています。壁紙を剥がし、紙やすりをかけ、 パテを塗り、壁を拭き、パテの粉を掃除し、シーリング剤を塗り、下塗りをし、何部屋かペンキを塗った結果、かなりいい感じに仕上がったと思いますが、ぜひ皆さん、東京に来て自分の目で確かめてほしいと思います。もちろんよく見れば完璧ではありませんが、時間と労力をかける価値は十分にありました。そしてみんなが一緒に学ぶことを楽しめたと思っています。そう、私たちも学びながら、ボランティアの人たちを教えて、皆さんここに来て何をするべきか、私も聞いて、私たちも学び中でしたから、それもちょっとストレスになりましたけれども、なんとか神様のサポートで、神様が導いてくださった感じがします。リエと私は、この忙しい時期を神が導いてくださったことにとても感謝しています。アナバプテストセンター委員会の他の人々と共に、私たちは数年前、神がどのように導いてくださるかわからないまま、このプロジェクトに着手する信仰の一歩を踏み出しました。今私たちの祈りに対する神の答えを見ています。改修の寄付を求め、センターを共に発展させ、コミュニティを築くために、どうか祈りを忘れないでください、皆さん。ここまで来れたのは、何時間にも及ぶハードワークと様々な人々の信仰と祈りの結果ですね。私はアブラハムは超人的な信仰を持っていると思っていましたが、このメッセージを準備するうちに、おそらく彼は私たちと大差なかったかもしれないと思いました。アブラハムとサラの物語は創世記12章に出てきますが、アブラハムはアブラム、妻はサライと呼ばれたところから始まっています。神はアブラハムに自分の国を出て、神が示す土地に向かうようにと呼びかけますね。神は彼の子孫を大いなる国民とし、祝福され、土地のすべての土地、ごめんなさい、地上のすべての家族を含む他の人々への祝福となると約束されました。アブラハムは家族を連れてカナンに向かいます。慣れ親しんだ故郷を離れ、未知の土地に向かいます。ところが、11章でアブラハムに呼びかける直前の箇所を読むと、興味深いことがわかりました。そこには、アブラハムの父テラがすでにカナンへの旅を始めたことが書かれていますね。今から創世記11章の30節をお読みします。創世記11章30節。サライは不妊の女で、彼女には子がいなかった。テラはその息子アブラムと、ハランの子である孫のロトと、息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地へ行くために、一緒にカルデア人のウルを出発した。しかし、ハランまで来ると、彼らはそこに住んだ。寺の生涯は205年であった。寺はハランで死んだ。とあります。つまり、神のアブラハムへの呼びかけは、彼の父がすでに 始めたカナンへの旅を完了させることでした。それだけでなく、アブラハムの妻は不妊で、父親は死んだばかりでした。ここからアブラハムが神の呼びかけと新たな祝福の約束に従うことに、どのように心を開いていたかを想像できますね。神は私たちが自分自身を理解する以上に私たちを理解しておられます。神は私たちが必要としているものを正確にご存知なのです。アブラハムのように私たちの課題は、神は私たちに必要なものをご存知であること、信頼することを学ぶことですね。私たちが求めるなら、神は私たちを導くことができます。しかし、私たちは実際に神の導きを求めているだろうか。それとも、自分が最善だと思うことを求め、神がそれを助けてくださるように祈るのでしょうか。神から始めるのではなく、自分中心の祈りに陥るのはとても簡単ですね。神を忘れ、自分の幸せだけを求めると、誠の源にエネルギーを求めていないため、やがて力尽きるでしょう。クリスチャンは神の無限の力にアクセスできるにもかかわらず、それを求めなければ力尽きるのですね。もちろん、私たちが主から受ける力は、私たち自身が楽しむためだけのエネルギーではありません。神がアブラハムに約束したように、神から受けた祝福とは、私たちを通して他の人々を祝福するためのものなのです。アブラハムの場合は、世界中の人々が祝福を受けるまでの約束でした。正直に告白すると、私はよく他人を思いやるよりも自己中心的であることが多いにもかかわらず、良い人であるというイメージを保とうとすることに多くのエネルギーを注いでいます。私たち全員にとって人生における罪の影響は様々な形で神のビジョンをシャットアウトさせます。私は普段自分の人生で全てをコントロール下に置こうとしています。私たちを神の善意と神の導きに心を開くよう呼びかけておられます。罪は私たちの優先順位を困難させますが、神の御子イエス・キリストに私たちに安心と平安を乱すことは私たちの課題ですね。イエス・キリストはクリスマスに赤ん坊として私たちのもとに来るために天から降り立ち、私たちの罪のために十字架で死なれ、すべてのものの主としてよみがえられた方です。イエスはまず神の国を求めなさいと言われましたね。私たちは神の導きに従って新しいことに向かって旅立つことを邪魔するものを手放す準備ができているでしょうか。アブラハムもイサクもヤコブもテントで生活していました。つまり一箇所に定住して町を築くというよりはよく移動していたのですね。ヘブル人への手紙11章の10節には、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。と今日読みました。アブラハムの優先順位は神でした。神は未来を形作る力があり、 その未来を形作る力であり、アブラハムはたとえそれが自然に不可能なことを意味することしても、信頼して従うことを決意したのです。サラは90歳で、二人は一度も子供を授かったことがなかったのに、神の約束を信じ、高齢であったにもかかわらず、彼らは子供を授かることができたのです。ヘブル人への手紙の著者は、アブラハムだけでなく、他の多くの忠実な人々が神への希望を持って生きたことを強調しています。神が自分たちを導いておられるヒントを見ていたのですが、神の約束の最終的な成就を、その最終的な成就は見ていませんでした。しかし、後の世代はそれを見たのですね。神はアブラハムとサラにイサクという祝福を与え、その子孫が天の星や浜辺の砂のように多くする、ごめんなさい。この太陽が、ちょっと見えなくなりますね。調節します。どんどん後ろに下がらなければならない日が 私が見えるようにですね。そう、アブラハムとサラの子孫が天の星や浜辺の砂のように多くなるのを見るでまででは生きられませんでした。神は彼らに土地を与えると約束されましたが、それは大きなビジョン、より大きなビジョンは霊的なものでした。地上のものではなくて霊的なことです。ヘブル人の手紙の著者が言うように、彼らは天国のような国を受けることを望んでいました。アブラハムとサラは神に心を定め、神の道を求めていました。自分たちが地上でどのような祝福を受けられるかだけにこだわっていたのではありません。これらの、私たちはこれからの一年、私たちを束縛化するものを手放し、神の導きをどこまでも求めることを優先することができますように祈りましょう。愛する神様、あなたは宇宙を創造されましたが、私たちはあなたが支配しておられることを忘れがちです。世界では戦争、病気、災害など多くの悲しいことが起こっています。私たちはあなたを忘れ、自分に頼ってきたことを告白します。すべてを理解できないときでも、あなたを信じることができるようにしてください。イエスを通して私たちに示されたあなたの愛は素晴らしいものです。私たちはあなたの愛の光の中を歩みたいのです。あなたが導いてくださる道を出発する勇気を与えてください。あなたの祝福が私たちを通して周りにいるすべての人々に流れ出ますように。キリストの御名によって祈ります。アーメン。